ヨハネの手紙第一、一章五節から七節。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。もし私たちが神と交わりがあると言いながら、闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。もし私たちが神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。日本の三味線の弦ですが、絹糸が使われているそうですね。演奏中切れてしまうことがあります。でたった三本しかない弦の一本でも切れてしまったら、もう演奏ができなくなるんですが、プロの人たちは、その弦が切れた時でも、それをカバーして演奏を続ける、そういった稽古をするんだ。そういうことを聞いたことがあります。どの楽器でも演奏前に十分に点検をしていましても、どんなハプニングが起こるかわかりません。で、本当のプロフェッショナルは、そんな時に演奏を楽しんでいる観客を驚かせないようにして演奏を続けていく。そういうテクニックを心得ているのだそうです。まあ、そうしたことは様々な分野でも同じでしょうね。だいぶ前ですが、水まき用の蛇口を直してもらったことがあります。で、プラマーがですね、パンがないかとこういうわけです。昼から来て働いていて、お昼ご飯食べてこなかったのかなと思ってですね。お腹が空いたので食べたいのかなと思ったんですが、そうじゃないんですね。完全に水が止まらなかったので、パンを配管に詰めて、一時的に水を止めて作業をするというわけだったんです。作業が終わって水を出しますと、そのパンが水に溶けて一緒に蛇口から出てきました。この人は物事がもしうまくいかなかったらどうしたらいいかという対処法をちゃんと心得ていたんです。私たちの人生においてもいつでも自分が思うように物事が進むとは限りません。ハプニングがつきものです。信仰生活においても何の罪も犯さず、どんな失敗もなく順調に過ごすということはおそらくできないでしょう。イエス様を信じる者には罪の許しがあります。清めがあります。ですから常習的に故意に罪を犯すということはないでしょう。でも、どんな罪も全くないというわけではありません。悪意でなくても約束を忘れてしまったりすることがあります。それから、間違った情報を信じ込んでしまうということもあるでしょうね。また、自分の言っていることが正しいことであっても、その時に感情をコントロールできなくって、相手を傷つけるようなことを言ってしまう。またそういう態度をとってしまう。ということがあるかもしれません。私たちは救われる以前は自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行っていました。エペソの2章の3節にそうある通りです。救われて神様の子供にされました。けれども、まだ私の中に神の子供としての性質が十分に成長していない。そのために救われる以前と同じような振る舞いをしてしまうということがあるのです。また罪には神様が定められた正しい道から外れて物事をする。そういう罪もあれば、神様がこうしなさいと私たちに望んでおられることを守りを行わない、そういう罪もあるんですね。積極的に犯す罪もあれば、神様が望んでおられる基準に達しないという消極的に犯す罪もあるわけです。例えば、盗んではならない、偽証してはならない、 この戒めが、を破ったら、それは誰の目にも、それは罪だ。わかりますね。自分でもわかります。けれども、神様の戒めの最も根源的なもの、神様を愛し、隣人を愛しなさい。この戒めは、そうしないことが罪なんだというふうに考える人は、クリスチャンでも少ないのです。しかし聖書はこう言っています。なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪です。悪をなすことだけでなく、善を行わないことも罪であると教えています。そういう意味では、私たちは神様がしてはいけないと言われることを行う罪と、神様がしなさいと言われていることを行わない罪、この両方を犯していることになります。クリスチャンには光の子供とされ、神様の光を輝かせる務めが与えられています。ところが、私たちの側の罪や失敗や怠慢によって、その光を隠してしまったり、あるいは信仰の灯火がくすぶったり消えかかったりしているというようなことが起こるのです。ヨハネの第一の手紙の一章八節に、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身は欺いており、私たちのうちに真理はありません。そうあります。また十節にも、もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありませんと書かれています。地上に罪のない人、また罪を犯さなかった人など誰もいないのです。では、罪を犯してしまったときはどうしたらよいのでしょうか。罪や失敗によって自分の信仰の灯火が消えかかった。じゃあもう本当に消してしまえ。そういうわけにはいけませんよね。聖書はそんな時のために再びその灯火を明るく輝かせることができるために必要なことを教えているのです。それは、もし罪を犯すことがあったら、すぐにその自分の罪を認め、それを神様に対して言い表すということです。クリスチャンであるなしに関わらず、私たちすべて罪人です。でも、人にはみんな罪があるんだと。罪を一般的なものとして認めるだけでは、罪が許される、罪から回復されるということはありません。みんなどうせ罪人なんだ、クリスチャンって言ったって、それは、罪を認めているようであって、実は誰だって小さな嘘をつくし、また人を嫌ったりすることがある。人間なんだからしょうがない。と言って、実は自分の罪を弁解しているのに過ぎないのです。罪を認め、それを言い表すとは、他の人はどうであれ。この私が、清い神様の前にこの罪を犯しましたとはっきり認めることです。ダビデは神様に罪の許しを願ってこう祈りました。誠に私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ダビデは自分の背き、私の罪、何度繰り返しているでしょうか。それは他の人だって犯している罪だとか、あるいは自分は王なのだから、王にはこれぐらいのことは許されるんだ。そんなことは言っていません。人の目にどう映るかではなく、あなたの目の前にと言っているように、神様の目に映ること、自分の罪を清い神様の前に 告白しています。人に罪を宣告したり、許したり、処罰したりするのは、最終的には神がなさることです。ですからダビデは祈りました。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。罪を認めるとは、このように私がこの罪を犯しましたと神様の前で認めるということです。そして神様の前で自分の罪を本当に認めることができるなら、それは必ず唇から祈りとなって罪の告白となって出てくるはずですね。そしてそのように神様に自分の罪を言い表すとき、その罪は許されます。犯した不義から清められます。ヨハネ第一の手紙の一章九節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ダビデはこう祈りました。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎を許してくださいました。自分は償いをしたから、自分を罪を犯さないように鍛錬したから、また良い行いを積み重ねたから、だから許されたとダビデは言っていません。許しは人間の努力で勝ち取ることができるものではありません。許しは神様のものです。ただ神様の恵み、憐れみだけが罪の許しをもたらします。ですから私たちにできることは、自分の罪を言い表し、神様の恵み、憐れみを願い求めることなんです。ところでヨハネ第一の一章九節の言葉なんですけれども、私はこれを初めて読んだときに、どうしてここに、神は真実で正しい方ですからと書いてあるんだろうかと思いました。もし神様が真実で正しいんだったら、人の罪を許すどころか、人の罪を罰さずには折れないのではないだろうか、そう考えたんです。で、続いてヨハネの第一の手紙を読んでいったときに、私はその答えを見つけました。二章の一節と二節にこうあったんです。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには道地の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく、世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。神様が何の代価も求めないで罪を許しても、なお真実で正しいお方であるのは、イエス・キリストが私たちの罪のためにすでになだめの捧げ物となって、私たちが本当は支払わなければならなかった罪の代価を皆支払ってくださっていたからなんです。ですからここで言われている神様の真実や正しさ、それは裁き主として徹底して正義を追求する、そういう種類の真実や正しさのことではなくて、神様がイエス・キリストのゆえに罪を許すと約束された、その約束を守り通される真実であり、正しさなんだということがわかりました。けれども、やはり聖なる神様の前に自分一人で出るとしたら恐れを感じます。 誰しもそうだと思います。しかし私たちが自分の罪を言い表すために神様の前に出るとき、実は一人ではないのです。私を弁護してくださるお方、イエス・キリストがご一緒なのです。ヨハネ第一の2章1節に、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには道地の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。とあったではありませんか。なんとこれは心強い言葉でしょう。イエス様が私の罪の代価をすべて支払ってくださっている。それだけでなく、私が神様の前に出るときに一緒に出てくださって取りなしてくださり、私たちに罪の許しを実感させてくださるのです。このようにして自分の罪を認め言い表すときに素晴らしい罪の許しがやってきます。それはイエス様によって備えられたものです。神様の真実と正しさと恵みと憐れみによって与えられるものです。罪の許しというのは単に罪責感というものが取り除かれるという心理学的なものや感情的なものではありません。もちろん罪の許しをいただいたときに私たちに平安が戻ってきます。喜びがやってきます。でも、それだけではないのです。人に光である神様との交わりを取り戻させます。また、人を闇から引き出して、光の中を歩かせてくださいます。それは、罪の許しがイエス・キリストの十字架の血によって成り立っているからです。ヨハネ第一の1章7節にこう書かれていました。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。罪の許しはこのように神様との交わりを回復します。今まで遠いところにおられるように感じていた神様が自分のそば近くにいてくださることがわかるようになります。聖書の中にたくさんある神様の愛の言葉、励ましの言葉、癒しの言葉、それはなんか他の人のためのものでしかないと思っていたものが、あ、この私に語りかけられている。ということがわかるようになります。神様との親しみが増すのです。そして罪の許しは神の子供たち相互の交わりを回復します。もし人が罪によって神様との交わりを損なっていましたら、それは必ずと言っていいほどクリスチャンの相互の交わりに影響を与えます。またお互いの交わりを損なうようなことをしていましたら、それはその人が神様と交わるときに神様との親しい交わりができなくなってしまう。その神様との交わりを損なうのです。ヨハネ第一の手紙の2章の9節10節にはそのことがこう書かれています。光の中にいると言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は、今でもまた闇の中にいるのです。自分の兄弟を愛している人は、光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。私たちが世の光として輝き続けるためには、光の中を歩んでいなければなりません。そして光の中を歩き続けるためには罪の許しが必要です。罪を犯してしまうことがあったら、すぐに罪を言い表し、許しを求めましょう。罪の許しは私が良い人間になってからやっと与えられるものではないからです。いや、罪の許しが与えられたからこそ 良い人間になるんだろうと思います。ぐずぐずして告白しないで引き伸ばしていたら自分の魂に痛みが増すだけです。真実で正しい神様、罪を許し、神様との交わりを、また兄弟姉妹との交わりを回復してくださいます。罪によって光を曇らせることがあったとしても、再びそれを輝かせることができるようになります。罪の許しと罪の結果からの回復、それは恵みです。イエス・キリストがご自分の命をもって贖い取ってくださった確かな恵みです。私たちを作り変える力を持った本当に力強い恵みです。そのことを信じて、この恵みをいただき、光の中をお互いに励まし合って歩んでいきたいと思います。祈りましょう。真実の主よ、あなたがイエス・キリストによって結んでくださった救いの契約にどこまでも真実でいてくださることを感謝します。私たちが罪を犯してしまうことがあっても、それによってあなたから離れてしまうことなく、罪の許しを求め、あなたに立ち返ることができますよう助けてください。日々にあなたの許しのうちに、光の道を歩くことができますよう導いてください。私たちの贖い主、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。